聖書をお読みいたします。本日の宣教箇所、ルカの福音書15章3節から7節、新約聖書148ページです。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちの誰かが羊を100匹持っていて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら喜んで羊を肩に担ぎ、家に戻って友達や近所の人たちを呼び集め、一緒に喜んでください、いなくなった羊を見つけましたからと言うでしょう。あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。あなた、ストレイシープを探し歩かれる方と題して、原田則夫先生に御言葉を取り継いでいただきます。
おはようございます。原田則夫です。この挨拶の仕方はもしかしたらテレビで、お気になっていらっしゃる方もいるかもしれません。ライフラインというクリスチャンの番組、キリスト教の放送番組があるんですね。日曜日にそれを見たり聞いたりしていてくださる方がいらっしゃるかと思いますが、今日は実は先日神様のもとに帰られた岩井という牧師のメッセージでしたけれども、来週は放送が変わらなければ私の予定にも入っています。ゲストの方があっていろんな方々と出会いをし、そして本当に感謝だなと思うことがたくさんあるんですね。こう、いわばちょっとカタカナの言葉でなんか言うのは私不慣れなんですけど、メディアっていう世界でしょうか。ただそのメディアっていうその世界の中でいろんな道具ややり方は変化してきているんですけども、その一つの目的あるいは目標というものは、それぞれ の, 団体や組織しているものによってもちろん目標目的は変わってきますけれども、放送を通してイエス・キリストの良き知らせを届けたいという願いはもう本当にそれこそ昔からずっとと続けられながら、特に、ラジオの世の光、そしてテレビのライフラインというのは先輩たちがこう続けてくださったその放送の番組ですね。収録をさせていただくとき、実はこのコロナ禍の間だけ私のところで収録したりですね、ちょっと意外なところで収録するような場面があったんですけども、電車に乗って東京まで行くことができなかった時があって、ただ今はまた戻ってお茶の水という東京のその一つの、放送で伝道協会を持っている放送協会を持っているそのスタジオで収録をさせていただいているんですが、お茶の水という駅に行かれた方はご存知かもしれませんけれども、もう本当にそこはさまざまな歴史を物語っている場所ではないかなと改めて思っているんですが、しばらく前に、そのお茶の水のスタジオ駅からすぐそばなんですけれども、そこから少し神田寄りの方に歩いていきましたら、いわゆる明治大学があって、明治大学っていうと今なんか朝ドラで出てるみたいですね、法律学校です。でそこからちょっと行きますとお茶の水小学校っていうの、このお茶の水小学校というのは実は昔は別の名前だったんですけども、そこに行きますとなんと夏目漱石の坊ちゃんをつかさどった銅像といいますかね、そういう面白いものが置いてあって、というのは夏目漱石はかつてここの小学校で名前は変わりましたけれども11歳から勉強をしていたっていう、そういう出身の場所だったということを知ったんですね。 あ、そうか、そう言われてみると夏目漱石の世界というのはいつも小さい時に預けられて、そして苦労した時があったんだな。その世界を歩いていて気づかされたことでしたけども、なるほどなと思ったことがいくつかあった中で、もう半世紀も前になります、高校時代にどっぷりハマった時期が、漱石にハマった時期があって、まあ、特に三四郎という小説がありましたけれども、読まれた方はいらっしゃいますかね。ちょっといいですか、三四郎って読んで。そんなにいらっしゃ、ああ、ちょっとご年配に近いでしょうかもう今そういう意味では時代が変わってるかもしれませんけども、今メディアって話をしましたけども、漱石がこの三四郎を書いたのは明治41年。彼は当時のまさにメディアの最先端で新聞社に勤めて、そしてその新聞社で9月から12月まで連載を続けたのは、まあ、他にもあるんですけど、その時に明治41年に9月から12月まで連載したのが三四郎だったんですね。まあ、いろんなことをこう振り返らされる、お茶の水に行くたびにいろんな場面を思い起こしたりするんですけれども、まあ、新聞というのは当時のメディアとしたら最先端だったと思うんですけど、読める人も限られていましたし、まあ、ですけどそこで伝えたいものがやっぱりあったんだなと思うんです。ただ高校の時に、まあ、いわゆる一般的に言えば恋愛小説です。そして何とも悲しいことに三四郎は失恋してしまう。明治41年、まさに司馬遼太郎という方がいらっしゃいましたけども、その方が文明の拝殿版と呼んだ東京に全国から、まさに今で言えばエリートですね、そのエリートたちが集まって学びをする、学生たちが集まってきた、その世界がこの三四郎の中にこう出てくるわけです。でその三四郎の中で、でも私がその高校生時代に読んで、まあ、青春時代を真っ只中、まさにこう恋愛とか、でもその世界とは自分は とても及びつかないような世界にいたんだと思うんですけれども、結末が失恋で終わっていってしまう。でもその小説の中で何度も何度も出てくる言葉で、ずっと疑問に思っていた言葉が、ストレシーブという、今実は先ほど紹介していただいた説教台に使わせていただいたストレシーブという言葉だったんです。でもそのストレシーブはその時は何のことなのか、ただ本当に迷える羊っていう書いてある、それだけの意味しか取れなかったんですけれども、それがクリスチャンになって聖書を読み始めて分かった、あ、これは実は三四郎の中に出てくるストレシーブというのは聖書から来ていたのかなって、初めてそこでつながりが見えてきたんです。夏目漱石が読んだ聖書はこういうふうに書いているんですね。何時らのうち誰か百匹の羊を持たんに、もしその一匹を失わば九十九匹を野に置き、行きて失せたるものを見出すまで尋ねざらんや。私にとってもこの文語帳は難しいんですけども、漱石が読んでいた聖書はこれだったと思うんです。失われた一匹を探してという、そういうそのいなくなった一匹を探していく、その聖書のイエス・キリストの話というのがその背景に、この小説の背景にあったんだな。三四郎は、ま、恋愛恋をして憧れて、でもいわばその当時の時代を本当に見事に生きていたって言ったらいいでしょうかね。峰子という女性に 憧れるんですね。でも憧れながらでも失礼って言ってしまう、失恋という形でその迷える羊を描いたんだなというふうにこの思える場面ですね。しかしこのイエス・キリストの話には私たちが見落としてしまう一つのもう一つ別の意味が隠されていたんです。ちょっと読んでいただいた箇所一節二節のところに関わってくるんですけども、そこはあえて読みませんけれども、迷える一匹の羊、イエス・キリストがこの例えを話していた時、それは当時のまさにエリートと言われる人たちから見るのは厄介者なんです。社会の中でお前たちなんかどうしようもないじゃないかって蔑むような、蔑まれるような人たちでもあった。つまり私腹を肥やしていた主税人、徴税人とも呼ばれていますね。税金を集めてそれを自分の中に懐に入れちゃう、一部入れちゃうような人、ローマの支配の中にありましたね。ローマに今納めなければならなかったものを一部着服するような形、あるいは遊女、ね、ついこの間までやっぱりそういう世界があったと思う、いや今もあるでしょうか。今はもう男性も女性もそういう意味ではお金欲しさの、お金のために自分の体を売ってしまうということが現実に行われる。社会に約束事があるにもかかわらずそんなも全然一切自分は気にしない。先ほど、10回の中の一つを代表的な戒めを読んでいただき一緒に読みましたけれども、その他にも私たちの身の回りのことに対して非常に大切なことを教えていますよね。盗んではいけないとかって当たり前だと思われることが、でもそんないわば掟って言いましょうか、約束事なんか一切俺には関係ないと言って、私には関係ないと言ってその世界に背を向けてしまう人たちがいた。だからそういう意味では確かに社会の中で厄介者と言われる人たちです。ですから損か得かということを計算するまでもなく、こんな厄介者のために誰がわざわざ犠牲なんか払うだろうか、そう考えるとこの一匹の失われた迷える羊を見つけるまで探し歩くというのは、そこと結び合わせる限りにおいて馬鹿げていると思う。立派な人たちのために羊飼いが良いことをしてくれるというのはなんかうなずける、でも社会の中でも何やってんだと言われるような、そういう者たちのために、しかしそういう者たちをあえてその一人を探し続けるなんていうことは、時間も全てがこう浪費に終わってしまうんじゃないのか、単なる虚しいことではないのかと思われるような例えの話をキリストはなさったんですけれども、この話は当時の立派な人たち、まあ、キリストのもとに来た集まってきたそういう罪人と呼ばれている人たちを見て、当時の立派な人たちが、社会の立派な人たちから見て、なんだあのキリストという呼ばれているような、みんなから先生と呼ばれているようなあの男のところ、あの男はこの社会の罪人、厄介者と一緒に食事なんかするのかと逆に身を引いてしまうようなその場面です。でもその中でこの例えを話された時、それは罪人である者たちと同時に正しいと、自分は正しいと思っている者たちに対しても語られたんです。実はここがポイントなんだと私改めて思わされるんですね。つまりあのキリストの時代2000年も前の話で終わってしまうんじゃなくて、それを今もう一度なんか丁寧に面白おかしく話してるんじゃなくて、人ごとではなくて、あの過去の話ではなくて、今日現在ここにいる私たち、あなたや私に対してキリストは語っていらっしゃるということです。 つまり実は羊のように、一匹のいなくなっていってしまった羊のように、私たちも、私たち一人一人も、あなたも私もその一匹の羊と同じなんだというところをキリストはどうしても伝えたいんです。羊ですから、おのおのじゃなくてめいめいですね。めいめい、自分勝手な道に向かっていってしまう、そういう、それこそ私たちなんだと。つまり神様に背を向け、自分は自分の道を行きたいんだという、そういう自分中心の自己本位の生き方をしている人間に対して、全ての人間に対してキリストは私たちに語りかけた。でもある人はこういう、そんなの自分勝手じゃないの、何、神様なんか見えないじゃない、それでおしまいにしてしまいたいと思う方々もいらっしゃる。でも聞いていただきたいんです。なぜあの一匹の羊を探し続けていったのか、羊飼いが羊を探し続けていったのか、それはその失われていった羊の行く末は滅びしかないからです。羊飼いは知っています。道に迷った羊がその先に待っているのは、ただもう死を迎えるしかないということ。自分の力で戻ってくることはできない、あるいは獣に襲われて食われてしまう、そういうことがしょっちゅうあるわけですね。実際に起こるわけです。ですから、そういう危険な状況の中に一匹を放置しておくことなんてできない、どうしても探し出す、それが羊飼いのいわば使命でもあった。ヨハネの福音書というところにキリストはこういうふうに語っている。私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。良い牧者、羊飼い、私は良い羊飼い、羊のために命を捨てます。そしてまたこう言うんです。私は良い牧者です。私は私のものを知っており、私のものは私を知っています。また私は羊たちのために自分の命を捨てます。キリストはご自分は良い牧者だと語りました。羊の世話をする羊飼いというのはたくさんいる中で、あえて良い牧者、良い羊飼いという言葉を使いました。良い、善悪の良いだけじゃなくて魅力的なという、そういう良いという意味の中には言葉は意味があるというふうに聞いたことありますけども、獣と戦う羊飼いもいる、でもいなくなっていってしまった羊をこよなく愛し続けて、それを探し続ける羊飼いという意味で、誰もが見放してしまうような、いいじゃないか、100匹の中の99匹がいるならばもうそれでいいじゃないかと言ってしまうような、そういう状況の中で、でもその一匹の、いなくなった一匹を探し続ける、それがキリストだ、良い羊飼いであるんだと自分を語っている。そんな羊のために自分の命を捨てると語りました。しかし語っただけではない、実際にキリストはご自分がその羊のためにいなくなっていってしまった、神様に背を向けて自分勝手な道に進んでいった、その羊を救い出すために、神様に背を向けた羊がもう自分の力で戻ることはできない、その先にあるのは罪の結果、支払うものは死だと言われている、その状況に置かれている羊たち、つまり私たち一人一人を救うために、キリストは自ら全ての人の罪を引き受けて、十字架の上でご自分の命と控えにその罪をあがない、滅びから救いへと、死から命へと移し変えられたんです。羊飼いに例えを通してその話が終わったんじゃなくて、現実に実際にあの時も、そして今日もキリストは私のために、あなたのために命を 捧げてくださった救い主だと語り続けていってくださっているんです。ところで今からちょうど20年前になるんですけども、ちょっとこれすいません、ちょっと声を大きくしたもんだから。20年前、ちょうど20年前の夏になるんですが、東大病院に人を見舞いました。でその帰りにふと懐かしい昔ながらの教会堂があって、引きつけられるようにそこに立ち寄りました。そしてそこで驚いたんです。そこに中央街道と書いてあった。何驚いてるの？つまり三四郎の中央街道チャーチって出てくるその舞台だったんです。と思いました。もちろん三四郎の舞台は明治41年の東京のことです。関東大震災でその時期間もなく全部崩れてしまって、ですから私が立ち寄ったのは新しくされている教会どうですね。けどもそこに わざわざ中央街道っていうその文字が入れられてあったんです。チャーチ、中央街道と書いてチャーチという意味で読ませて、街道と書いてチャーチと三四郎で読ませていたんです。舞台の最後の場面、ちょっとごめんなさい、私なんか皆さんにこのことをお話ししなければなんか終われなくなってしまって、最初に自分のこの思いというものが峰子という女性に、魅力的な女性にいわば翻弄されるようにして失恋していったという、そのクライマックスにしよう、終わりの部分を、三四郎の中ですごく丁寧に小説の中でこう書いていくんですね。でもそれを読みながら、ここには不思議な、つまり私が今まで気がつかった高校生やその20代の前半の頃、特に全く考えもしなかったようなことが改めて綴られていることに気がつかされたんですけど、ちょっと読んでみたいと思います。三四郎を翻弄したと言われる峰子のチャーチ、街道へ行くことは初めて聞いた。つまり峰子がチャーチに行くんだということを初めて聞いたというその場面です。どこのチャーチか街道か教えてもらって、三四郎はよし子に別れた。峰子の友達よし子という人に聞いたんですね。横丁を3つほど曲がるとすぐ前へ出た。三四郎は全く八十教、つまりキリスト教に縁のない男である。チャーチ、街道の中を覗いてみたこともない。前へ立って建物を眺めた。説教の掲示を読んだ。鉄柵のところを行ったり来たりした。外で待ってるわけです。ある時は寄りかかってみた。三四郎ともかくもして峰子の出てくるのを待つつもりである。やがて唱歌の声が聞こえた。文部省唱歌です。賛美歌というものだろうと考えた。締め切った高い窓のうちの出来事である。音量から察するとよほどの人数らしい。峰子の声もそのうちにある。三四郎は耳を傾けた。歌は止んだ。風が吹く。三四郎は街灯の襟を立てた。空に峰子の好きな雲が出た。ストレイシープ、ストレイシープ、雲が羊の形をしている。ちょっと長く読みました。でもこの時三四郎が聞いたのは、やがて唱歌の声が聞こえた賛美歌というものだろうというふうに記している。実はこの背景は12月下旬なんです。舞台は日曜日。小説の設定から見て間違いなくこれはクリスマスの賛美歌だったと思います。つまり救い主キリストの誕生を祝う歌をチャーチの中で、街道の中で歌っていた。そしてこの時のオルガンの演奏は誰だった おそらく間違いなく岡野定一だったと思います。唱歌の声ってあるように、唱歌ふるさとの作曲家である岡野定一はこの当時このチャーチ中央街道のオルガニストだったからです。小説の三四郎の中にはそんなこと出てきませんけれども、明らかにこの三四郎の舞台となっているチャーチのその中でクライマックスは救い主キリストが来られたんだ、あなたを救うために、私を救うために、あなたの罪を全部引き受けて十字架の上で自分の命を持って、その罪をあがない、永遠の滅びから永遠の救いへと、命へと引き上げるために来たのだと、まさに三四郎を通して語りかけられていることに、夏目漱石自身はその表舞台に一切キリストの名前を出してきません。でもこの状況から見て、間違いなくここでキリストの誕生とストレイシープを救い出す、そこにつながりがあることを私は気づかせられたんです。ストレイシープ、ストレイシープ、それは三四郎の心であり、読者の一人一人の心、さまざまな状況、出来事によって私たちは道を間違えたり、あるいは迷ってしまうことは自分中心の生き方をしてしまう、あるいは悲しい出来事の中で自分の行くべき道を見失ってしまうこともある。でも、まあ、三四郎を通してということよりもキリストが来られた、それシープを何かの事情によって、理由によって、さっきの小さい羊は自分の興味に惹かれて、そしてとんでもない方向に行ってしまったと。多くの場合そうかもしれません。あれでも自分が願っていたのと全然違う方向に行って失望してしまう、そしてもう自分の進むべき道が分からなくなってしまう、さまざまな原因や理由はあると思います。でも今日ここにいらっしゃる一人一人、あえてお尋ねしませんけれども、あなたもイエス・キリスト様の目から見ると迷える羊、いなくなってしまった一匹の羊と同じではないのかと呼びかけていらっしゃる。私のところに来なさい。今日キリストはあなたや私を呼びかけ、そして招いていてくださっている。十字架の上で命を捨てた、三日目によみがえり、そしてキリストを信じる者たちを一人一人失われることなく、しかり命を引き合い、永遠の希望をもたらすために来てくださったキリスト、私たちができること今日、神様、イエス・キリスト様、私はここにいます、私を見つけてください、私を引き上げてください、正直に、いわば率直にそのまま叫ぶことが必要じゃないでしょうか。肩書きや何か全部置いてください。当時の人たちが罪人と呼んだ人たちと何ら変わらないはずの一人の神様を前に、罪人に過ぎない私たち人間であるというところにしっかり立たせていただきながら、肩書きや世間体じゃなくて、神様の前、清い神様の前に私はどのようなものなのかをしっかりと今日見つめ、そしてそのあなたに呼びかけてくださっているキリストの声に答えていただき、救い主キリストを心に迎え信じ、そして新しい人生へと歩み出していただきたいんです。今日私がここに来させていただいたのは、そのキリストの呼びかけをお伝えすることです。そしてそのことをぜひ信じ、私も信じます、その願い祈りを、またどのように祈っていいかわからないという方もいらっしゃるかもしれません。私はキリストを信じます、そこから一歩が始まります。その決意を持たれた方はぜひこの教会の牧師、野村牧師の方にそのことをお話しくださり、 一緒にお祈りしていただきたいんです。そこから新しいあなたの人生が始まります。短くお祈りさせていただきます。私は良い牧者です。私は羊のために命を捨てます。天のお父様、私たちの救いを、私たちを救うためにこの世に来てくださった救い主イエス・キリスト、その救い主キリストの呼びかけを今日改めて聞かせていただいてありがとうございます。私たちはさまざまな形で、さまざまな出来事の中で自分を見失ったり、自分がどこにいるのか分からなくなったり、あるいは疲れ切ってしまったり、そしてまたどこに進んでよいのか分からなくなってしまうことがあります。しかしそんな私たちを探して救い出し、そして永遠の希望を与えてくださるお方がいらっしゃること、イエス・キリストの中にそのことが全て託されていることを今日覚えさせていただきました。今日新しい決心をされた方がいらっしゃると思います。どうぞあなたがそのお一人お一人に力を与え、また導き助けを与えてください。そして今日からまた新しいその道を、迷うことなく進める道を歩ませてくださいますように、今日こうしてあなたが与えてくださったひとときを心から感謝して、私たちの救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。